はい、インタビューコーナーです。2002年最初のお客様は社団法人北海道歌い協会ビアトリッシブの川名の総志さんです。支部長の川名の総志さんです。支部長よろしくお願いいたします。
こんにちは。
はい、ありがとうございます。それではですね、まず川名の支部長の略歴をご紹介させていただきます。昭和6年にビアトリ村おさち内でお生まれになり、匂いの高等小学校を卒業されました。現在は有限会社川名の木材の代表取締役を務め、林業の仕事をされています。平成2年から北海道歌い協会ビアトリ支部長を務めておられます。昨年の5月には再び北海道歌い協会本部理事も務めていらっしゃいます。川名の支部長は今回の北海道歌い協会ビアトリ支部子ども視察団及び鹿児島県奄美大島瀬戸内町子ども会との文化体験交流団の団長を務められました。それではお話を伺いたいと思います。ビラトリ町のうたり総合振興基金事業によってビラトリ支部は1年ごとに海外研修と国外研修を実施されていますが、平成13年度の予定では台湾への研修旅行を予定されていたと思いますが、これを中止し鹿児島県の奄美大島への研修に変更された理由を、お聞かせください。お願いします。
はい、まあ、理由についてはですね、やはりこのアメリカのテロ事件によってですね、アメリカの、軍港といいますか、そうしたアメリカの基地のあるところには非常に危険だということで変更されたわけでございます。
あ、なるほど。やっぱり台湾も米軍基地があるということで。
そうです。
あ、わかりました。それでは2つ目の質問なんですけれども、今回ですね、1月10日から13日の日程で奄美島の瀬戸内町というところを、まあ、訪問されたというふうに伺ったんですけども、向こうの温度、気温というのはどのぐらいだったでしょうね。
だいたい20度ぐらいだったと思いますけども。
なるほど。まあ、そうしますと、まあ、こちら北海道では今マイナス10度ですから、30度ぐらいの気温差あって、体の方は大丈夫でしたか。
まあ、30度の差はもう十分にありましたし、まあ、案外と健康は大丈夫だったんですけども、中で、ちょっと子供が具合を悪くしましてですね、病院にかかってちょっと苦慮しましたけれども、1日半ぐらいでだいたい良くなりまして、一緒に同行されて、無事に、帰ってこられて、非常に喜んでおったところでございます。
まあ、奄美の方でですね、美味しい食べ物なんていうのはございましたか。支部長、なんか口にあったのありました。
ちょっと刺身で美味しい刺身があったけど、なんちゅう魚かちょっと聞かないで言ってました。
ああ、なるほど。それは白身でした。
白身ですね。肌は青いんですけども。
ああ、ああ、ああ、ええ。なるほど。そうですか。じゃあ、酒の魚にぴったしの感じですか。
そうですね。
はい。まあ、今回の訪問団はですね、子どもたちが中心だったと伺いましたが、何人くらいの参加があったんでしょうか。子どもたちなんですけど、
一応13名だったんですけども、それに大人の随行員が5名でもって、無事に終わらせたわけでございます。
あ、そうですか。はい。まあ、瀬戸内町の子どもたちがですね、その郷土の文化を受け継ぐために何か具体的な取り組みはされていたでしょうかね。その辺実際、まあ、見たり聞いたりしたことはございましたら教えていただきたいんですけれども。
取り組み中はちょっと内容は分かりませんけれども、一応交流会では奄美太鼓というのかな、
はい、
これを披露していただいたありがとうございます。で、大人の方のこの文化について踊りやるなんか、まあ、町長さん、それから議長さんあたりも出て、一緒にですね、婦人会ともども、まあ、踊りを見せていただいたと。
あ、なるほど。その奄美太鼓っていうのは普通の和太鼓とはちょっと違うんでしょうかね。
ちょっとやっぱりね、この辺でまた聞いたことのないような、その、音頭中か。
あ、
まあ、私はあんまり、太鼓のことはあんまりわからんけども、この辺ではあんまり、聞いておりないですね。
ああ、まあ、例えば触れないの方でしたら、ほろしり太鼓とかですね、あるんですけど、その太鼓とはやっぱり違う。
ちょっとやっぱね、違うんじゃないかなと。
こう、旋律が早いんですか、こう。
早いところもあれば遅いところもある
そうですか。はい、ありがとうございます。まあ、この視察団の子どもたちはですね、向こうでアイヌの伝統的な踊りも披露されたというふうに伺ってますが、何か変化はありましたでしょうか。まあ、例えばですね、自分たちはアイヌ民族の子孫であるというような自覚を持ったとか、そういうような感じは感じられたでしょうかね。
ちょっと踊りを踊る前にですね、はい、まあ、支度部屋でもって恥ずかしがってる子供もおりましたけれども、
は
い、中にやっぱり優秀な子がおりましてですね、
はい、
何も恥ずかしいことないんだと、堂々とやろうやと、
はい、
言ってね、そしてみんな踊ったんですけども、練習の時よりもスパッと踊ってね、大変良かったなと思っております
。あ、そうですか、はい、じゃあ子供たちも自信になったでしょうね、
き
っと
ね。そうですね、
はい。まあ、次の質問なんですけれども、奄美島ではですね、どういう施設を見学されたんでしょうか。その辺をちょっと教えてください。
施設っていうよりも、まあ、施設になるのかね、クロマグロの要するに入り江に網を張ってですね、
はい、
で大きな要するに甲を取るためのクロマグロですね、
はいはい、
70頭等というようなね、2メーター何十もある大きなものばっかり70頭から入ってる。で、その卵を取ってですね、そしてまた稚魚から孵化すると。
で、
だいたい1ヶ月でね、30センチぐらいにもなるっていうんですね。それだけその終わりが早いんですね。その他にはですね、戦争中の豪だとか、
はい、
まあ、そういう要塞のようなね、
は
あ
は
あ、そういうところを、まあ、見せていただいた。
ああ、なるほどね、
はい。
そのクロマグロっていうのはそこで養殖して実際出荷してるんですか、それとも卵だけを取ってそれを出荷してるんでしょうかね。
まあ、予想の方にはやっぱり出荷はしてるらしいんですね。
あ、はあ、
うん、
なるほど。
これはその地区でやってるんじゃなく、国でもってやってる事業ですから。
あ、なるほど。
はい、
まあ、その1頭2メーターもあるようなのが70頭以上もいる。
そうですね。
あ、まあ、70匹っていうのか、マグロですから、多分何匹
か。餌のやるところなんか見たらね、もう飛び上がってね、すごいんですよ。サバ、ね、
はい、
サバをね、もうどんどんどんどん投げてやったら、もう競争でもってね、やっぱりもう最初の方だったらもう飛び上がってやってるけど、だんだん腹がいっぱいになるのか、静かになってきますね。
あ、なるほどね。はい、もう人間をしたら、まさかこう食いつかれたりしないですよね。
はいはい。
魚だけです
ね。わかりますね。
そうですか。はい。わかりました。次の質問なんですけども、こうアイヌ民族と、この奄美島の人たちとのですね、文化的な違いという、そういうことで何か感じた点ございましたら教えていただきたいんですけど。
文化的な違い？
はい。何か、こう、感じたことございますか？
ちょっと飛びに気をするの
か。わかりました。これ難しかったですね、ちょっとね、質問。はい。じゃあ、これちょっと飛ばしましてですね。まあ、最後にですね、ビラトリ支部会員の子どもたちに、まあ、期待していることがございましたら教えてください。
そうですね。まあ、どこで踊ってもあまり恥ずかしくないで、どんどん踊れるような、そういう人になってほしいなと。もう今、北海道においてはこのアイヌ文化というのは非常にこの大切なことでございますので、もうできるだけあまり恥じないで、頑張っていただきたいというように考えております。
はい、本日はインタビューコーナーにご出演いただき誠にありがとうございました。本日のお客様は北海道歌り協会ビラトリ支部長の川名の総志さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。